はい、今日は伏せと供養ということについてお話をさせていただきます。でまず供養ということについて理解する前に整理がやっぱり整理と、ね、整理っていうのは何ですか？皆さん言います？整理って何ですか？整理、整理というのは
使うものと使わないもの、投げて、
いらんもの投げる。いらないものって何ですか？
使わないもの、
使ってないもの、買ったら古いやつを投げる。
いらないものって何ですか？
使わない、使ってないもの、
そうです。
いらないものって何ですか？いらないもの、
今使わないもの、
いらないものイコール今使わないもの。皆さんそう思ってます？聞かれたからそういう風に答えてるっていうことないですか？
そうです。
今は使わないけどそのうち使うから
ね。え、今使わないものはいらないものなんて思ってないじゃないですか。
そうですね。
どうですか？例えばですよ、ね、広告を見ました、
はい、
ね、そしたらサランラップが98円で売ってますと。ね、そしたら2つでね、お一人様2個限りとか、ね、そういうふうに書いてありました、ね、そうするとうわーもう今日限りって書いてあるんですよ。そう行かないと、ね、今日限りのサランラップ98円、どうですか？買ってきました。
買ってくるんだ。
で今使うんですか？
今使ってるのがなくなった。
今使ってるものがなくなったら使おうっていうのはいっぱいありますよ。でも今ここに今使わないものって書いてあるじゃないですか。
なんでもあるの。
本当に
ちっちゃい感じなんだよね。
今使わない、今、だから皆さん聞いてるのが、いらないものは今使わないものですか？本当にそう思ってます？
いずれを使うものは除いて使わない、
今使わないけどみんないずれ使うものだと思って残しとくじゃないですか。
そうそうそう、それが悪いんでしょ。
そうそうそうそう、いずれ使うと、いずれ使う、いずれ使うっていうのは、いずつかな、こっちかな、なんかすの方だね。いずれ使う、まあ、いつかの方がいいですね。みんないつか使うと思って残しとくじゃないですか。
私は何だ、
ね、ポイントは、そのいつか使うから一生懸命残していくことではなくて、なんでいつか使うものを買っちゃったかです。
安いから買っちゃった。
安いから
。安いから
。腐らないしね。
腐らないしね。
必ず使う時が来るから。
必ず使う時が来る。いつ？
いつか、
まあ、魔法って。
魔法って。本当あれ一個だった
から。いやだからいつですか。いつ使うんですか。
通り昔あ後ではないですけど。
うん、3日後に使うかもしれんし。1年後に使うかもしれないけど、
いや3日後はないです。3日後はないです。
私必ず使うし、
ね、10年後とかね、20年後とか、
あ、そういうかからないような気がするけど、
そういうのであれば
そしたら死んじゃうい
やだって
買って死んじゃうね
そうそうそうそうそう、うん、
5本目はいつ使うんですかって先生のお話にあったけど5本目ねと思った
絶対使うもの
絶対使うもの例えばどういう
私が聞いたのでは、
うんうん
必ず訪れることに使う
必ず例えばそのサランラップがね、うん、3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つとうと
う1年に1個使った
1年に1個使ったと
して5年もかかる
うちもうちょっと書いて早いから
いや書いてすぐにうちまで、
う
ん、
そうか
銀ホイルも10個ぐらいある以上
使うことあるアルミホイル10個
アルミホイル、うん、本当に失敗だね
そうそうそうそうそのね一つ目は使うよ、うん、ストック一つ目はストック二つ目も使うと思う
じゃん買ってきてたわ
三つ目からは後から買ってもいいんじゃないですか、うん
そうね、
あそういうことだ
そうね
3個目になったらまあまあだいぶありますもんね
そう
だ
ね、
うん
う
ん、
本当に安売りってさしょっちゅうあるんだけど、
うん、
今日しかないようなつもり
そうですよ
まだ月の安売りの時にでも言い出したんだけど見るとなんか出されるような気がするんだよね、うん、
そこ で思ってないでしょいらないものイコール今使わないものねね、いらないものイコール今使わないものだと本当に思ってたら捨ててますもん
買ってこないよね
買ってこない、うん
ね、かなりバカだね本当だ、
うんうん、
やっぱりそのうちそのうちでみんなパン食べちゃうんでね
そうそうそうそう、うん、いや結局ねどんなところに時間を使ってるかっていうと、うん今使わないものにお金と時間をかけてるんです。そう
今しなきゃなんないことを忘れてる。
そうそうそうそう。ね。例えば買い物に行った時に、ね。今日使うものよりも使うかもしれないものをたくさん買ってくるんです。
うん。
うん
そうそう
特に広告を見ながら、
うん
うん、そうそうそうああお買い得とかねお値打ちとかね見切り品とかね広告の品とかっていうとね一つだと足りないような気がするから二つ、
うん、なくなるとやっぱり不安だから
うんね
まあ、2つあればいいんだと思うけど3つ
うんうん
やっぱりちょっ
と先着何名様までとかって書いてあった
らそうそうそうそう
漏れないようにってね
そうそう心が煽られて
もう期間限定とかね
もう策略にハマってしまう。
買わせる言葉でね。
そうそうそうそう。
戦略
だから。だからあんだけ店売れてくるんだから。
そうね。
休みかけて休みかけて休み。でその目玉商品も他にあこれもなもうちょっとしたらなくなるから買っとこうっていうふうに。
なくなるから買っとこうっていうのはいいですけど
だから
なくなってないのにまだあるのにストックが2つも3つもあるのに買っちゃうというのが
とか生活
的には特にそうだストックがあるのに買えますかね
ストックがあるのに買っちゃうんです
ストックがあるのに買うの
買うんですよ
だから買ってないんです
よだからこっちさサラダップが5つも6つも7つも8つも5つもあるアルミホールが7つも8つもある
のそんなにまだあるな全くすごい
ずらーっとなるんですも
んほんと、
うん、
これ身に染みます、
うんうん、そう そう、今使わないものを捨てるのが整理ですよ。いつか使うかもしれないけど、今使わないものを捨てるのが整理です、ね、なんで今使わないものを捨てる必要があるのかが大事ですね。なんででしょう。
執着を断つためのあれ、
そう、
今使わない
ものを捨てることによってなんで執着を断つことができるんですかってことです。
使うかもしれないものは捨てる。
なんでいつか使うものを捨てないといけないんですか。
いつか使わないものを捨て
る。なんでいつか、ね、今使わないけど、いつか使うから残しておこうと思う。ね、いつか使うから残しておこうと思う。
まあ今死んだら使えないからっていうのはかっこいいね。
ね、いつか使うっていうのはどういうことかって言ったらね、いつかなんですよ。いつかと。
いつ来るんですか、そのいつか。
うん？それは、そうですね、1億年後ですかね、1兆年後ですかね。ね、
そういうことか。
都合のいい言葉だよね、
うん、つまり永遠に生きておれるうちにいつかする、うんうん、
10年後も100年後もいつかに入るもんね。
そうそうそう、1000年後でも万年後でもそうそう、まあ、少なくとも、まあ、1000年以降ですよね。え、だってそうでしょ。あれ、いつかって残しておいたもので最近使ってないでしょ。
その言葉ダメだね、
うん、
いつかは
いつかっていつ使うんですかと。
そんな、いや今度ねっていうの、今度とお化けに会った試しがないとかね、ねみたいなもんなんですか、
うん、ね。つまりいつかっていうのは結局ね、永遠に生きておるうちにって意味なんです。永遠に生きている間にいつかってことです。
永遠に生きているという思いがもう間違いになっ
ちゃう。そうそうそうそうそうそうそうそう、永遠に生きているわけないじゃないですか。
そんなわけないから、そんなわけないって言ってそんなことはあると思ってるんだから。
そうそうそう、
だから今使わないものも捨てられないということ
ね。そうそう、今使わないものね、それをこう買っちゃってるっていうのは、それは結局ね、本当に必要なものだったらね使うわけですよ、ね、つまり、これが今でしょ。今使ってないっていうのはどういう状態かっていうと、今の目の前はね、まあ、何かと忙しいわけですよ。目の前は忙しいとね、その忙しいこの時期が終わったらっていうね、やろうと、こういう気持ちなんです。これ今があって目の前が忙しいとね、それが終わったらこういう忙しいものがなくなって暇になってやろうと思ってる。
時間ができたら
そうですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。ね、こういうふうに思ってるわけですよ。今目の前は忙しいけど、それが終わったら暇になるからね、暇になったらやろうと、ね、
なんか全部はそんなになります
じゃあね、時間ができたらやるからです。やらないんです。
できたらやらない。
やるわけないじゃないですか。
今できない
もの
は今でそう、今やらないものはもう、今できないものはやらないものはやらないんです、永遠に。
気がついてない。
私去年の10月からちょっとこう羽織をほどいて、こんな短 ジャンパスカートと思って、うん、6分目しかできてないのにいつかいつかいつかと思いながらずっと部屋にかかってます、うん、
ですよね、はい、
もう3ヶ月
そうそうそうやりません
やります
どうしたらちゃんとやっぱり組み込まないといつやるかいつかじゃなくいつやる
組み込まないと
そうそういついつやるかっていうのをやらないと、
うん、いつまで
いつまでもやらないですよ
作るとかねいつかっていうのはやっぱしない
いつかなんてやるわけないじゃないですか
時間がいつかいつか
本当はあるんだよね部屋ではね
あるよね
だけどできないできない
気持ち興味がなくなるとそのままになっちゃうんだよね、
うん、
多分、
うん、
一気にやらないと
ねだから今使わないものを捨ててみてくださいそしたらね、途端に使うようになりますから。ジャンパスカート捨てようとしてみてください。そしたら、ああ、もったいないわ。すぐ始めないと。そうそうそう、もったいない
。ここまでやったのに捨て
られない。そうそうそう、捨てられない。そうそうそう。
捨てようと。
捨てようとしてみてください。そしたらね、もうすぐ使い始めますから。惜しい惜しい、捨てるぐらいならやろうと。
誰の影響も受けない自分の部屋にかけてあるからいつまでもそうなんですよね。
そうそうそうそう。だ期限を区切らないと。うん、あこれね、ちゃんとね、印をつけるんです。日付を何月何日までに仕上げると、うん。それを過ぎたらね、できてなくても捨てる。
そうなんだ。
そういうふうにやると
焦って作る。
焦って作るんです。期限内にやると。
でもやろうとも時間は取れるはずなんですよ、ね。
そうそうそうそうそうそう。時間がないわけじゃない。気持ちがないんです。
忙しい忙しいってで言いながら
ね。そうそうそうそう。
気持ちがない。
ね。そこでなぜ、今使わないものを捨てる必要があるか。それはやっぱりね、人生には限りがあるっていうことをね、こう意識するためなんですよね。必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが。うん分かる、ね、捨てることによってそうすると途端に出てくる何か、ね、時間っていうのは限りあるものなんだ、ね、だからあれもやってこれもやってそれもやって死んでいくわけじゃないってことです、
ね、全部終わってからさあ死んでもいいよじゃないもんね
そうそうそうそう、結局ね、いつか使うものを捨てられないっていうのは、その、なんていうんですかね、要は時間ができた時に、それができると思っているからなんて。でも実際はそうじゃないんです。人生っていうのは、何か本当にしたいものを選んだらね、他の可能性を全部捨てないといけないんですよ。うん、そうじゃなきゃ何にもできない、
まあ、あれもやりこれもやりするから、うん、いいと思うのいいと思ういるになっちゃって
そうそうそうそう、うん、だからあれも捨てこれも捨てで一つを選ぶんです、
まあ、そうか中途半端にしないために
うん、うん、そう
結局は忙しくさせてるのは自分なんだよね
うん
どっちに絞ればいいものをあれもこれもってするから忙しい忙しいで、
うん、
できなくてなお忙しい忙しいで
そうそうそうそう、ね、でこういうふうに、やってくると、ね、何が分かってくるか整理をするといつか今使わないものを捨てると、ねまあ、分かりやすく言えばお金ですよ、ね、お金お金を何に使ったらいいのかっていうことが初めて問題になってくるんですね。ね、お金を何に使うか。今まではお金はいつか使うから残しておこうと思ってたんです。ね、お金は残しておこうって思ってた。ね、なぜかいつか使うからいつか使うときに使えなかったら困るから、 ね、残しておこうと。ところがお金を残していって最後死んじゃったらどうします？
子供のもの、
子供のもの、じゃあよ、子供の喧嘩のもとになりますよ、ね、
中にはね、
はい、
財産争い、
うん、
うん、
ね、お金を残しておいても死んだら結局持っていけない、うん、ね、
聞いてるときはそうだって分からないんだけど、
うん、もう使わないともったいないわけですよ、
うん、使ってしまった方がいいんだけど、それはなかなか、
そうそう、お金は使うものなんです。こういうのがもう分かってくる、ね、お金は使うものだ、金は残しておいても死んだら持っていけない。今まではこうね、いつか使うと思っていた時はお金を少しでも残しておいた方がいいと思ってたんです。だから自分の生活をね、すましやかに暮らし、お金を残し、いつか使う日のためにね、ひたすらこう頑張って毎日生きてたわけです、ね、だけど結局そういういつか使うもののために残しておくっていうのは意味がない。
でもみんなそうやってでしょ。
みんなそうやってますよ、
ね、
はい、
もしもの時とかね、うん、こう病気になったら、そうそうそうそう、まあ、なとかね、
うん、でもね、考えられる人はね、病気になってしまったらもう何を食べても美味しくないんですよ。
本当に、うん、元気になっちゃう、元気になっちゃう、元気になっちゃ
うね、
本当に元気になっち
ゃう。病気になってしまってからさ、うん、お金があっても仕方ないんですよ、う
ん、まあ、病院代とかね、
病院代だけじゃないですか、
やっぱり病院代って結構かかるとさ、やっぱ子供たちも自分たちの生活で目いっぱいだと思うと、うん、やっぱり
だから残しとく
んで、いや別にそんな、そういうふうにね、病院でね、ね、
こう医療を
受けなきゃいけない、医療を受けながらなんとか生きる、
うん、命をね、
すぐらいなら死んじゃった方がいいんじゃない？
死ねない、うん、
いやいや、そうじゃなくて、要はその、うん、その今の人生を犠牲にしてまで来るかどうかわからない、うん、その高額医療のためにお金を残しておく必要があるんですか、うん、っていうことです。
そうだね、病気にならんかもしれないしね、
そうそう、病気になる前に死んじゃうかもしれないし、
なるかもしれないけど、ならんかもしれないね、
うん、
うん、そう、先が見えないから結局は、
うん、
あの預金とかになるんだろうけど、うんうん、
ね、うん、一緒ですよ、これ今使わないものなんです、うん、そう、残しとくお金も今使わないもの、うん、いらないものです。
将来の病院代もいらないもの、
うん、いらないもの、そうです。そうなんです。お金も今使わないお金はいらないものになります。うん、
でもそんなのいっぱいね、通用しないでしょ。いらないって
ですね。
みんな貯めて貯めまくってるのに。
だから貯めて、いや、貯めていたとしてもですよ。
はい、確かに使い切れないよね。
いや、それよりも先 に日本のお金の価値がなくなる可能性があるんですよ、今。
そうなったらどうなるんでしょう。
お金が紙切れになっちゃうかもしれないんですよ。
昔あったよね、私の子供の頃に。
いや、そういう、だって今国債はどんどんと、うん、ね、 増えてるじゃないですか。それが日本のその資産を超えてしまったんですよ。日本のお金って紙切れ同然になる可能性もあるんですよ。というかないとも言い難いというか、結構可能性が高いと。本社はいくら貯金していてもですよ、パーですよ、パー。なんとか使った方がいいじゃないですか、今。
今かい？
そうそうそうそう。
はい。究極のそういう場面を迎えないと。
わかんない。
はい。はい。だからいらないものなんですよ。残しておこう、お金も。
そうだけど。
ね、この辺がね。今使わないお金はいらないものだっていうところに立つのが大事なんです。今使わないお金はいらないものなん
です。でもある人は困るね、やっぱり。
はい？
ある人は。
いや、こういう発想が大事なんです。
発想は。
ね、今使わないお金はいらないものなんです。
でも、ね、物じゃないから場所も取らないしね、本当に便利といえばすごい便利から、きっと邪魔だとは誰も思わないんだろうね。
いいですか？
心配だったら銀行に預ければいいし、
ね、だから今使わないお金はいらないもの
って思えないから、
ね、今使わないお金はいらないものです。
厳密に言うと、
ね、今使わないお金はいらないものなんです。ここに立てるかどうかです。
立てるかどうかな。
執着が離れるかどうか。
今使わないお金ってどういうものかというと、お金っていうのは循環してる、ね、こう循環している。そうそう、回ってる。お金っていうのは回ってる。だからお金を私たちは使っても、何らかの形でこう、ね、使うっていう形で使っても、何らかの形でこう返ってくるわけよ、収入っていう形で。お金っていうのは、まあ、支出と収入のバランスで出来上がってるわけですよ。ね。お金を使う収入。使って収入、その、収入と支出のバランスがいたら、まあ、普通は収入の方が多いようにできてるわけですよ。そうしたら一回こうサイクルをするとお金が余るわけですよ。こうね、余る。うん。ね。こういうふうに。ね。これ何か。体だったら何ですか。収入は何ですか。収入は。体で言ったら収入は、今食べたケーキ、脂質は排出して、こう体でこう燃焼していくと、ね、収入と脂質のバランスで言うと、収入が多いと
脂肪になる。
脂肪になる。え、皆さん脂肪は
いらない。いらない。
あ、そうか、そういうことな
の。それ
はダメだ。いつか使うから取っといた
ら、いやいや、もうい
つか使うから取ってありますよね。
皆さん、これいつか使う、
いや使わないんだよ。
飢餓状態になるんじ
ゃないけど、こういうのは困るね。
いや、いつか使うから取ってあるじゃないですか、体が。ほら、いつか使うから取ってあります
よ。それは使わないもん。
寒い。
そんなことない。もしかして使うかもしれないですよ。でも、もしかしたら使うかもしれないですよ。
晴れてたって寒いのは寒いの。
いやいや、使うかもしれないですよ。将来的にね、何も食べれない時が来たら、この脂肪を使って。
ダメだわ、それはありえない。
そういうことだ。
永遠に生きてればそういう時もやがて来るかもしれんけど、あと何十年のうちは使わない。
そんなもん全然いらないもんだ。
こう。 脂肪がついてますよね。これ脂肪がいわゆる余ったお金なんです、ね、だから脂肪が増えるとどうなります？脂肪っていうのはある程度は必要ですよ。ある程度はもし飢餓状態になった時に必要だっていう時があるけど、今ねそのもうメタボになっちゃってる状態でそれでも必要ですかと。美容整形で脂肪吸引とかってあったけどね、お金吸引してくれる人いないし、しようとする人いないんですよね。だから使わないお金はいらないものなん
です。どうしようもないですよ。
お金はね、本当に何にでも買えれるから、なかなかそう思えないんだよね。
ね、ところがこれが脂肪だったら分かりやすい。脂肪はね、食べて質が減るとどうなるかというと脂肪という形で体に残る、ね、でその脂肪がある程度増えたらどうなります？脂肪が増えたら邪魔ぐらいじゃなく、脂肪が増えたら脂肪が例えば今の向井さんの体重があと30キロぐらい増えたら、
そんなのいらないし、
体に良くない、重くなるんですね、重くなる。それはなぜか、ね、まあ、脂肪はまあ物理的な重さになりますけど、いわゆる余ったお金に対して私たちは執着するんですね。
脂肪に執着しないだけ
で、ね、痛くないだけ。
いやいや、別にその脂肪に私は執着してなくても体が執着してるわけですよ。執着してる、執着すると心が重くなるんです。ね、心が重くなるとね、めんどくさくなんだね、いろんなことが。ね。
やっぱりある人ってそうなのかな。
ある人そうですよ。ほら、執着が強くなる。だからどんなにあっても使ってればいいんですよ。使って入ってればいいんです。これは健全な状態なんです。使った分だけ入っている状態は健全なんです。だから余ったお金を全部質に回して、それが全部収入に回って、ね、返ってくるような形で使っているならば、ね、それはいいんです。そうじゃなくて、こう質を、
ね、
そうそうそう、例えば体がメタボになったらどうします？体がメタボになったら動きたくなくなるでしょ、ね、脂質が減る。そうすると収入は変わらなくても、質が減るから収入は増えて、さらにメタボになる、
執着が起きると、
ね、同じようにお金が溜まり始めると使うのを抑えるようになる。
もっと貯めたくなる、
うん、だ収入は変わらなくても使わなくなるんです、うん、結果的にお金が余る、うん、そうで、お金が増えていくことが楽しみになる。
金持ちはね、
そうそうそう、だいぶ寒くなりました。
収入支出すごいな、収入支出がバランスが悪いから、うん、あ、収入より支出が多いのはどうなるんですかっていう話。
収入よりも質が多い場合は、それは質の中に欲が含まれている。
欲含むのか。
ああ、質が多すぎるのも、それも欲っていうか執着なんだ。
そうそうそうそう。質が多いっていうことは、使わないものにお金が回ってる。結局、これね、ここにお金が、ここに執着があるじゃないですか。この執着を貯めるという形で使う、その人もいればね、使うっていう形で、使っちゃう場合もあるわけ。
欲を満たすのにね。
そういう形で使うのもある。
そう。執着してね。そうすると、これは、いわゆる今使わないものにお金を使うことになるわけです。そうすると、収入に対する支出が多くなるわけです。
でも何、借金が増えるということは。
借金が増えるということは、今使わないものに対して、使っちゃってる。買っちゃってる。
使っちゃってる。
そうそうそう。
ああ、そか、今使わないもの。
うん。
農家の場合だと、これから使うものに。
農家の場合だと、
は使わないけど、
もっとお金を増やそうという欲のために設備投資をすると。
あ、そうやっぱりそうそう、それが使わないもの。
そうそう、じゃあ設備投資をしてもっと増やして何に使うかっていうことがはっきりしないわけ。うん、つまりお金を増やすために使うっていうのは、うん、極めて意味のないことなんですよ。
ああ、なるほど。
規模拡大とか。
いわゆるお金を増やすために使う。
というのは、使うものに使ってるっていうことじゃない。
つまり、使って、もっと増やそう。うん、じゃ増やしたお金を、じゃ何に使うんですか。いや、それはもっと増やすために使う。
そのために機材とか買うってことですよ。
そうそうそうそう。それはもっとお金を増やすために使う。だから結局そのお金はいくらあったらいいんですかっていうところははっきりしてないじゃないですか。
あ、そうはっきりしてるとここまでは、あ、そういうものはいらないと。
そうそうそうそうそうそう。
だからここまでっていうか一線が引ければ、
うん、
それで止まるけど、
うんうん、
一線が引けない上はまたそれに上積み上積みして支出が増えてい
く。そう、だからまず最初に収入を増やそうという人は支出が増えていくわけ、どんどんどんどん。
そうそうそう。
しかもこの余剰金でこう支出に回すわけ、
うん、余剰金で回してるうちはいいな、まだ。
そうだから、まあその
余剰金でなくて借り入れを起こしている支出に多い。
そうそうそうそう。
欲が逆向く。
それはだってどっかで収入が落ちるから。
うん、そう。いや、確かに一線を引いて、これでいいって自分が思った頃からやっぱり、支出が減っていってることは確かに。そう。要するに、もう、こう、物に投資しなくなった。だけど今度息子がやるんだったら、息子が今度やる方法とかいろんなことが自分とは違うから、また息子は息子で、まあ、同じことをやってくんだけどね。
投資投資投資ってしちゃうわけ。
投資の部分が今度は息子がやるようになってるから、自分はそれは離れるから、その部分はなくなる。離れるからね。離れないと同じことを結局また息子に渡せないから、同じことをまたやるわけさ。だから息子は。
まず、ここいいですかね。お金のサイクルってのは非常に分かりやすいんですね。お金ってのは、使う、得られる。使う、得られる。ね。これが、いわゆるバランスよくできている状態が非常にこう、いい状態なの。バランスよくというのは、使った分だけ常に収入が入っていって、これがあまりこう使う分と収入があまり変わらない状態が一番理想的なわけです。だから収入の方が増えてきた時にですね、 こうお金が余るわけです。本当はお金が余ったならば、それをどう使うかっていうところに、頭を悩まさないといけないわけです。しかもその使い方は、収入が増えるように使わないといけないんです。
収入を生み出す状態にある人はいいですけれど、
はい、
もう年金で月これだけしか入んないんだっていうのが決まっちゃってるからよ。
それでも収入を生み出すように使うんです、うん、
生み出すように使う、
そうそうそう。
で、要するにその年金よりも支出が多いと余ってる分から持ち出すことになるんだけれど、
それは結局収入、その収入に応じた支出が必要なわけですよ。
そうでしょ。そうするとちょっと欲が絡むかもしれないけれど、かなり低レベルな生活を強いられることになるんですけど。
そうそうなんですよ、うん、そうそうそう。つまり結局お金がどれだけ余っていようが、私たちの生活レベルっていうのは常に収入に応じた支出をしないといけないんです。これはまず仏教的な考え方なんですね。
まあ理想ですよね、それはね。
だから常に収入がどれだけあるかっていうことに合わせて支出をしていかなければならない、ね、これがまずその私たちの生活の基本なんですよ。基本は収入に合わせた支出をする、
収入に応じた支出でやっていくっていうことが、
ね、そうそうそうそう、ね、例えば日本の経済が今なんでこんな風になっちゃったか、うん、必要だからっていうことで支出を増やしたわけです、うん、必要だからという理由で、ね、国債を発行して、支出を増やした、必要だから、ね、そこはおかしいわけです。どんなに必要だとしても収入がこれだけならば、国民の皆さんすいませんが、会社が倒産するかもしれない、税収が下がる、そういうサービスが低下するかもしれない、だけど収入がこれだけなんだから支出はこれだけでお願いしますと、
まあ、国民一丸となって同じように
やってるそうそうそうそうそうそうそう、それで国民がいや私たちはこんな生活でね、こんなサービスではやってられませんと言われるなら、じゃあ税金を上げましょうかという話が出てくるわけです。
支出の要求ばっかりしてね、
つまり不都合があって当然なんですよ。私たちが望む分だけ得られる、ね、これだけ必要としてるからこれだけのことをやってくださいっていうことじゃないわけですよ、ね、収入に応じた支出をしなくちゃいけない、ね、それは年金生活でお金が少なくなったとしたら、それはその少ないお金で生活していくしかない、まあ、これが基本なんです。だからここにある余剰金っていうのは、これは当てにしちゃいけないわけです。
でも今まで働いてきて年金はこれだけしかないんだっていうのは分かりますよね、もう先のことはね、はい、そうするとそれでは生活は成り立たないから、このくらい今働いてるうちに貯金しとかないと生活ねちょっと困窮するかなと思って余る分を作ってるんじゃないんですか。
だから仏教的な発想から言うと、その余ったお金っていうのはこちらの支出に回すべきではないと。つまり収入が増えるように考えなくちゃいけないんです。ここをね、しかも毎月毎月入る収入がアップするように考えなくちゃいけないんです。
年金なんかアップないですよ。
年金はですよ。年金以外に収入はないんですかっていうことですよ。
ないですよ。この年になってどうするんですか。
なんで家族がいるじゃないですか。
まあ家族に仰ぐっていう方法もありますけれど、
はい、いや、そういうことなんです。
はあ、
まあそれしかないね。
家族がいるじゃないですか。
まあ、家族って子供のことか。
そうそう、子供。
そうそうそう
そ
う。
そんな子供に出してくれなんて言う人いないって。
いやいやいや、だここをカーアップするように考えてくださいって言ってる。今ね。
その時若い。
今その何ていうんですかね。今収入に合わせた質をしてください
と。そうそうそう、それしかないわ。
収入に合わせた質をしてください。年金が少ないのならば少ない年金で生きていくしかないわけです、うん、いや、それだからこうお金をこう残しておこうと、うん、これは良くないんです、発想として。これ絶対ダメなんです、そういう発想は。
なして、なんか残らないけどさ。
いや、だからそれで、ね、まず日本中の人がやってみてください。
やってみてないの。
日本中の人がそれと同じ発想でやってみたらどうなるの。
大変なことになるね。
大変なことになりますよ。
回らないから、
お金が回らないから若者結局ね、いや老後が心配だなっていうことでお金を残しておく。そうすると残した分だけ巷にお金が回らなくなる。そうすると若い人たちが今度は仕事したくてもね、給料の低いところしか入れなくなる、ね、給料が少なくなるとね、それで、年配の人たちはもうお金が死ぬね、将来が心配だ心配だってことで抱えれば抱えるほど、うん、若者の生活はどんどん困窮していくわけ。
まあ、今もそういう状態です
よね。そうそうそうそうそう、うん、ね、そうすると若者は本当に今必要としているお金さえも、うん、なくて苦しんでるわけですよ。
だから今の世の中段階の世代が今どんどんこうそのお金を貯めてるから使わないから、
はい、
で若者はああいうふうにあれなんだ、仕事がなくなっちゃう、
うん、そう、
うん、なんかそう、そう言われれば分かるような気がする
ね。
すごいんだから、
そこまで来ればね、強制心から考えはね、
そうそう
ね、
そうそう、うん、
わかりました。
やっぱりだからタンス貯金が多すぎてダメなんだ。要するに
山そうお金を一生懸命貯めるっていうことは、うん、そのね、全体のお金が少なくなっていくってことになるんですよ。
そうですね、使わないからね。
使わないからどんどんどんどんお金が少なくなっていくっていう状態になってるわけで、お金が回らない、だからますます収入が落ちるわけです、ね、結局その一生懸命お金を貯めれば貯めるほど、要はその若者たちの収入が減るから、私たちの年金、まあ年配の方の年金は下がるわけですよ。若者たちが儲かればそこにお金、じゃあ年配の方々にもお金を回していきましょうっていう発想になるのね。ね、年金もアップしていくと。だけど今は不景気なんです。なんで不景気かと。みんながこうお金を全部こう一生懸命抱えてるからなんです。
動かないお金がたくさんあって、動かせるお金が少ないってこと。
そうそうそう。
子供手当出したってね、貯めておく人が多くて、そのために子供のために使ってる人が少ない。だからああいう現金
を我が物
に入れっていうね、今の政策と一緒にやってるじゃん。
だから結局ここが原則なんですよ。収入に合わせた支出をする。
収入イコール支出ですか。
そうそうそうそうそうそう、ね、収入に合わせた支出をする。
そう、そんな何も使えない
ね、収入に合わせた質をする、これはまず原則なんです。
原則だよ ね、
ね、そして、余ったお金がこう出てきたならば、うん、それはいらないもの、うん
うん、いらない
ね。
偏見で残るっちゅう人もいるから不思議なのね。
いいですか、まずここ大事ですよ、これは、うん、いらないもん、
使いなさいってこと？
そうです、うん、いらないものだから今度ね、うん、必要としている人に、
うん、いいよそんな
使ってあげなさいと、うんね、こういうふうにまず発想として、これはいらないものだから、うんね、必要としている人に、うん、ね、うん、使ってあげなさいと。
いらないもんだから知ってるかのように思うけど、そうか、供養すればいいんだね。
そうそう、いらないもの、いらないものっていうのは私にとっては必要としていないものだから、でもね、ゴミじゃないんですよ、お金はゴミじゃないから、お金はゴミじゃないので、その必要としている人に気持ちよくあげてくださいと。私にとってはいらなくても必要としている人がいるんだから、その人に使ってあげなさいと。
いらないっていう人はいないね。でも、
だから仏教ではいらないものだからって。
仏教ではね。
仏教ではいらないものだから、必要以上のお金はね。
一般では。
いらないものだから、いらないものだと思ってください。もう今、いらないものじゃないんだ、いらないものじゃないんだって言ったら、いらないものですと。ね、いらないものだから、うん、だから必要としている人に、誰でもいいってわけじゃないですよ、自分の身近な人でとても大事な人に使ってあげてほしいんですよ、うん、ね、
うん、ね、そうか、そこができてないからダメなんだ。
必要としているものって何かね、いつか使うものじゃないよいつか使うものには使わせない。ね、例えば使うものにお金を使うわけ、うん、ね、ここだよ、ここは使うものに使ってあげる、気持ちよく、
ね、お金が上手に回る、ね、
ね、これが供養になってくるわけ、うん、ね、そうすると今度どうなるか、どうなってくるかいきますよ、うん、まずこれを、ね、今まで執着してたわけですよ、うん、これ執着してもうこれはもう少しでも増やそうと、うん、それを執着を捨てて、これを供養に回します、うん、はい、供養に回しました。供養に回すとどうなるかというと、いいですか、はい、供養に回した人は本当に使うものがすごい喜んでくれるかな、うん、だから、あ、ぜひ私もあなたに供養したいですわっていう話なんです、うん、そうするとこれを供養したいって言ったんだから、本来ならばそこにお金を当てるはずのところに出してもらったらどうなるか、そう、さらに質が減るんです、うん、
出してくれるからね、
出してくれるから、うん、
そしたらまた、
うん、そういう循環がある、
必要な、
うん、ね、わかります、その前の本来なら使うべきところにですね、いや今だってね、義理人情でさ全然使わないものをもらったりこうね、義理で渡してるけど、どんなことよりも本当に使うものに出してもらった方がありがたいじゃないですか、本当に使うものにお金を出してもらったら本来なら使うはずのお金が浮くんです。そうするとさらに支出が減るんですね、ここは。そうすると収入は少なくても支出が減るかな、お金がさらに貯まる、うん、貯まったらさらに供養する、うん、供養したら支出がさらに減る、うんうん、支出が減るからお金がさらに余って、余ったものをまたさらに供養する、
回るにしたら、うん、
やがて自分が必要としているものは何でも供養に行っていただけるようになっていく、うん、はい、
たくさん
仏法精神
の人がいないとね
ちょっとずつですよ。本当にここでポイントなのはこの余ったから捨てていいってわけじゃなく、余ったから人が本当に必要としているものに使ったらいい。
どうしてもそうならないっていうことは執着してるからそうなる。
そう、執着してないから、あ、執着してるから、すれば執着してるからそういうふうになってしまう。
うん、今できないぐらい、いつかできるわけないね。今できないんだから。
だからまず今質問は供養としてね、伏せ。伏せはまた残りの1時間でお話をしますけど、ね、まず供養っていうのはここを使うんです。ね、収入と支出で言うならば、収入から自分が本当に必要としているものを抜き取った残りのお金を供養に使ってください。
余らないわけです
よね。はい。
余らない場合は。
ここ余らない場合？
目が使っちゃって余らない。
目が使っちゃって余らない場合は整理をまずしてください
。ああ、そうなんだ。そこへ来るの。
整理をすれば余ります。結局必要だと思っているものの中で今使わないものが多いんですね。
そこに向けられてるんだね。
そうそうそう、だから回らないんですよ。
やっぱりやりたかった
んですか。整理をしないからそういう風にならない。
整理を しないからお金が余ってこないわけ、はい、だからまず整理が大事なんですよ。だから供養の話をする前に整理の話をしてるわけ
で、今使わないものを捨てれないから結局整理がつかないっていう
ことだから
。じゃあだから今使わないものを捨てられないから結局お金がたまらない。
たまらない。だから供養ができない。
そうそうそうそうそうそう。
余裕なんてないと
思う。そういう話になっちゃうわけ。
原点は整理からだね、やっぱりね。
ね？
使ったら整理だ。捨てる。整理ができれば。
整理ができればお金余るんです。
余るということになる。
そりゃそうですもん。
本当に使わないものか、ね、
本当にだって使わない、本当に今使うものしかね、今使わないものを捨てて今使うものしか買わなかったら、ね、何が必要ですか。
いらないもん。
何です。いや、僕だって本当にもう使うこと考えても考えても考えても出てこないもん。そう、特に私ぐらいになるとですよ、その結局これが欲しいって言ってもね、やっぱり供養したいっていう人がいるじゃないですか、うん、その人の気持ちを踏みにじって買うわけにはいかないって、うん、欲しいものがあっても買えない買えない。
先生の特にそうだよね。
そうそうそうそう、
供養したいっていう人、
供養したいっていう人の気持ちを踏みにじってまでね買うわけにはいかないと。そしたらね、もうお金持ってても意味ないよ、僕の場合ね。財布の中にお金があってもね、これは使えないなと。使うことがないわけです。そうするとこの財布の中のお金は僕の中にはですね、あ、供養のお金なんだなと。つまりこれは自分のお金でありながら自分のお金じゃないっていう発想になっていくんです。うん、だって自分の欲しいものは人から買ってもらうとしたらですよ、自分のお金っていうのは自分のためには使えないじゃないですか。そうするといくらお金を持っていてもあんま変わんないんですよ。たくさん持ってるから安心っていうわけでもないし、少ないから寂しいってこともなく、 だって人に渡すお金だもん、自分の手元にあるお金は。これが極楽の食事なんです、ね、極楽の食事っていうのは自分のつまんだものを、はい向井さんどうぞって渡すんです。
飲むように食べれるだろうか、
はい、
思うように。そんな長い箸でさ持ってきてもらっても、
いやもう長い箸だから
食べれるの、
相手に出せるじゃないですか。2メートルもあるような箸だったんですよ、自分のつまんで口に入れられ
ない。いやできないよ。
結局ね、自分で買ったものを自分は大事にできないんです。自分の買ったものをどんなにこう大事にしても喜べない、うん、私たちは。
うん、そうだわ、
ね、
そうか、うん、
どんな高級なものでも喜べない。
あ、喜べない、
うん、やっぱりね、人から供養していただくと人の顔が浮かんでくるもんね。
そうそうそう。ね、これほらこのね、ありがとうございます。いや本当にこうね、前買ったの500円のね500円のね、ね、偽ヴィトンのね、
あ、そうだ、
偽ヴィトンのバッグでさ、
え、あれそうだったの。
そうそうそう、偽ヴィトン
見えなかった
よね。そう、偽ヴィトン、
本当に見えなかった、
ね、ね、あの500円の偽ヴィトンのバッグで7年使いました。7年使って誰が喜んでくれるか、誰も喜んでくれない。寂しいじゃないですか、7年も使ってね、喜んでくれる人がいない。
傷んでなかったわね。
傷んでなかったわ、ゴムだったし、ね、だったらさ、誰かに買っていただいたものを10年、ね、使ったら嬉しいじゃないですか。10年間使ってね、あ、10年間使わせていただきましたありがとうございますって言ったら嬉しいですよね。
10年したら何十年でいいかもしれない。
そうですよ、
不安が出るからね。
そうそうそう、ね、つまり地獄の食事っていうのはね、自分の買ったものを自分の口に入れてるんです。それはお腹いっぱいになるかもしれないけど喜びはないんです。だからガリガリに痩せ衰えるわけ。自分の買ったものを自分で口に入れても、自分の買ったものを自分で持っていたとしても、それは確かに物はあるよ、物はあるけど、そこには物はないと仏教で説くわけ、ね、自分でお金を出して買った、でもそこには物はないんです。だからガキのように痩せ衰えていくんですよ、心がどんどん貧しくなっていく。
それしか今までは知らなかったから、こう人から物を買ってもらうっていうのがやっぱりお父さんでしたらすごく 重たがるのね。
重い、
うん、だから、うん、まあ、自分で買った方が喜ぶんだよ。
いやいや、そこがね違うんですよ。
今までの状態
なんで、人に買ってあげるお金っていうのは、うん、私にとっていらないものだから、いらないとゴミっていうわけじゃないよ、うん、ゴミってことじゃなくて、
今使
う予定のないお金、うん、さあいらないものだから。いらないものっていうのはゴミっていう意味じゃないよ、うん、私が本当に必要としているものではないから、うん、あなたが本当に必要としているのならば、うん、ね、ぜひ使ってください。それにこういうものが手元にあると執着が湧いて、結局質が増えるようになっていくわけです。執着、そして収入に見合った質ができなくなって、お金をかき集めることに必死になり始めるんです。ちょっと寒いです
こっちはちゃんと閉めたの？
あ、閉めました。
あ、そこ止めてあるから、あ
の、ローでしたね。私結構敏感ですね。だ、収入に見合った 質っていうのがいつも基本なんですよ。収入に合った資質っていうのはね、うん、ここがまず基本にあって、うん、ところが余ったお金に執着し始めると、これだけお金が余ってるからっていうことで心が緩むんです。緩むとどうなるかっていうと、使わないものを買うんです。
あれも当たりね、
緩むから使わないものを買うんだ。
そうそうそう、で一旦そういう習慣が身につくと、収入ギリギリまで支出をするようになるんですよ。
本当にそうだ
ね。そして収入が落ちてみてください。大変なことが起きるじゃないですか。
大変なこと入ってくるだろうでやっちゃうから、ね、
そうそうそうそう、だから執着がつく前に捨てないといけないわけです。
執着がつく前に捨てる。
そう、余ったお金は執着がつく前に出していかないといけない。そう、誰かのために出すと、ね、そうすると私の未来が救われるんです。つまり、ね、なんでじゃあ私は皆さんのために供養するのか、それはもちろんそれによって存在価値を高めたいというのもあるけど、同時にですね、やっぱ怖いからですよ、執着がつくと、ね、人間こうやっぱりお金が余ってきて、そこに執着が湧くと、ね、横柄になってきたりする、人に対してね、存在に扱ったりするような傲慢になる、人をバカにし始める。そう、そうやって結局自分を支えてくれた人たちがみんないなくなっていくんです。結果的には収入が少なくなり、支出が増えて苦しむことが待っていると。恐ろしいものなんですよ、
心って。すぐそういう風に変わっていっちゃうんだ、
うん、そうそう、だからね、せめて少しでも供養に回していかないと、まあ、不正じゃないよ、不正な話はまた置いといてね、供養に回していかないと、大変なことになる。
風に なってしまう自分なんだっていうことを、やっぱりね、うん、しっかり自分の心って、うん、お金の誘惑に弱くな
る、ね、そうそう、で供養すると結局自分の資質の部分がね、うん、また減るんです。そう、供養すると、
うんうん、そこをやっぱりうまくやらなきゃいけない。
うん、供養するとね、うん、減るんですよ、実際減るんです、ここ。
待たなきゃなんね。待てないで待ってしまったら。
いや、待てる、待つも待たないも、これで余ったお金なんですよ。ここ余ったお金で、いらないものだから、いらないもの、いらないものっていうのは、結局これを持ってると、執着が湧いて、結局後で苦しむことになるんです。
手が出るわね、ここ。
そうそうそうそう。ね、傲慢になる、ね、お金の使い方がね、荒くなる、うん、大雑把に使うようになる、うん、適当にお金を使い始める。
恐ろしい心。
は
い、全部当たってます。
気が大きくなる。で、支出が結局収入ギリギリまで使ってしまうんですよ。今の日本はね、収入より支出が大きいっていうすごい状態になってるわけ。
日本はね。
そうよ。それでやがてどうなるかって言ったら、収入に見合った支出にならざるを得ない時が来るんですよ。しかも、 そのもっと収入がかなり少なく質が、うん、ね、本当今までの3分の1、4分の1の、うん、そういう状態で、
バラバラバラ巻きなんてとんでもないってなるさね。
そうだから収入に合った質、うん、ここがまず基本で、余ったものを供養に回せばね、質が減るんです。質が減れば収入は変わらなくても質が減るので余るんです。
はい、つくづく似合ってぴったりの
話、ね、余ったものをさらに供養すると、ね、さらに質が減る、うん、さらに収入が増える、でもさらに余る、この循環が出来上がると、もうお金をこう残しておこうっていう執着さえもなくなる。なぜなら何でも出していただける、自分のことをね、大事に持ってる人たちから、で周りの人たちからも、この人は別に結局お金が多くなってもね、欲に走らないから、もうどんどんあげちゃえっていう気持ちになるわけ、うん、ね、いや、あげたらあげたくな、
休まないんですか、
ちょっと休憩はい、
もうそんな時間だった
の、10分
スタッフさん
10分か、
10分、あ、時間あるよ、
今から迎える。